Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の B 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルル系ズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。 DJ のビーズ東京ライブ、今日はですね、今年の前半に一度お招きしたゲストなんですけれども、新譜を発売されたということで本日お招きしております。今日のゲストはこの方です。
三ヶ瀬です。
三ヶ瀬水、
君を忘れて
Best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、三ヶ瀬水さんです。お久しぶりです。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。実はこの間僕渋谷でですね、路上ライブをされているのを先月かな、
そうですね、
見まして、たまたまです、見ることがありまして、
たまたま
で、重ねさんっていう、はい、シンガーソングライターの方が路上ライブやりますみたいなツイッターで滑ってたので、はい、お、じゃあちょっと渋谷におるし見ていこうかなと思ったら、そこに三ヶ瀬さんもいらっしゃって、
はい、合同で、
そうなんですよ、
やらせてもらってました。
久しぶりと思って声かけようと思ったら、こう精神集中をしているような局面だったので
そうでした
か。これちょっとあまり後ろから声かけるとちょっとあれかなと思って、
いやいや申し訳ないありがとうございます。
遠慮してたんですけど、結構な人だかりでね、あの日も。
そうですね。
すごい
渋谷だと、
またいい場所でされてたので、いや、やっぱりこう人の足を止めるだけの声っていうのはすごいもんだなと思いながら見ておりましたけれども、三ヶ瀬水さんを今日はお招きをしております。
はい、
三ヶ瀬さんの名前を初めて聞いたというリスナーの方もいらっしゃるかもしれないので、うん、こんな活動してますって自己紹介的なところをちょっとお願いしてもいいでしょうか。
自己紹介的な、
はい、
はい、三ヶ瀬水と申します。福井県から、出てきまして、今上京して3年4年くらいかな、うんうんうん、基本は一人で弾き語りでソロでやってるんですけれども、うん、最近あのバンドとかでもやり始めるようになりまして、うん、それでまあいろんなソロもバンドもやっていこうかなみたいな感じの、ところに来てございます。
なるほど、
はい、
東京に活動し始めてからどれぐらいですか。
で3年4年ぐらいですね。
3年4年、はい、なるほど。なんかどうですか、最初に福井でもある程度活動はされてい
た。いや、福井では全くですね。
全くやってなかったんですか。
はい、
で音楽やるぞって言って東京に
やるぞって、名古屋にも行ったことがあって、うん、で東京に来て本格的にって感じですね、う
ん
う
ん、なるほど、うん、でも僕が一番最初に三ヶ瀬さんの音楽を聴いた時は YouTube で聴いたんですけど、ね、はい、不幸せマニアっていう PV が上がってるんですが、
そうですね、
まあ衝撃的でですねなんていうか、その三ヶ瀬さんのその歌詞の鋭さみたいな、
うん、
こう欲望みたいなところをえぐるような、ところがあって、あれはでもそれが三ヶ瀬さんの内面なんですか、は
い、
あれ。
そうですね、もう、うん、逆になんていうか、その 普通なことって言ったらあれですけども、うん、自分の素直なことを書いたんですけど、うん、でもみんな日常で隠してるだけで、あれは結構多数、うんうん、多数大勢な気持ちだと思うんですよね。
そう、女子的な、その
そうだから本当に日常にはもうえぐいことがいっぱい転がってるんだと思います。
そうか、みんなあれを考えてるんだと思うと結構道歩いてるのも怖い感じはしますけど。
そうそうそう、だから全然私の方が普通っていうか
逆に吐き出してるだけね。
そうそうそう、
普通なのかもしれない。
もっとえぐいこといっぱいあると思います
今日はですね、4曲お届けをしていきますので、ちょっと三橋さんの心の声と、はい、巷の心の声を耳を傾けていただければと思いますけれども、この度三橋さんが新譜をリリースをされまして、
は
い、これはミニアルバムということでよろしいでしょうか。何枚目ですか。
2枚目ですね。
2枚目、
セカンドです。
2枚目か、なんか意外ですね、はい、なんかもっとこう10枚ぐらい出してそうな
感じ曲はいっぱいあるんですけど、うん、なかなかこうレコーディングって結構まあ難しいというか、うんうんうん、その前のアルバムからもう2年経っちゃったんですけど、そうですね、もうどうしてもやっぱり、今あるこの曲たちをちょっとレコ収めたいなと思って、5曲だけだけど、うんうん、ちょっとやりたいなと思ってもうレコーディングをいろいろ始めましたね。
7月の末にリリースを、
6月です。
6月末か、はい、失礼しました。6月の28日にリリースをされまして、はい、リビドーにはかなわないというタイトル、
はい、
リビドーというのは何でしょう。
リビドーは本能っていう、私は結構心の奥底の本能みたいな欲望っていう形で捉えてるんですけど、いろいろなんかまあ説というか意味合いはあるんですけど、こうなかなか日常にはもう理性で止めてしまってるというか、止めざるを得ないというか、そういうのも含めてなんかやっぱりこうやって抑えて生活はしてるけど、うんうんうん、でもやっぱりその理性と本能でどちらもあって共存しているんだなっていうのはすごく思うので、人間として、だからそこをちょっとなんか書きたいなと思って、
なるほど、
はい、それをテーマにして曲はそうですね集めました。
じゃあやっぱり本当にこう内に秘めているものをテーマに解き放つみたいな
テーマに、結構最近ここ数年なんか興味があって、自分でいろいろ本読んだりとか映画とか見たりとかもそうですけど、なんかそういうのでちょっとテーマとして歌っていきたいなっていうのがあって、
なんか本能っていろいろ種類があると思うんですけど、
はい、
三橋さんが一番興味のある本能ってどの辺なんですか。
どれですかね、結構でも自分の、まあ、自己満足とかもありますし、まあ自分勝手わがままとか、そういう自分に対しての自我のこともそうですし、あとは性欲とか、うん、そういう男女の関係とかもすごく興味がありますね、うん、
なるほど、
うん、
結構そのそうですよね、その辺に人間関係のところにフォーカスをしているようなところも、
そうですね、
曲としては多いなと個人的に思ってるんですけど、
はい、うん、なんかでもラブソングって言われちゃえばそうかもしれないんですけど、うん、私はもう一切相手のこと、相手側の気持ちとかそういうのは結構排除して、
なるほど、
もう自分だけの本当にわがままで、うん、なんか結構まあ横暴って言ったらあれですけど、なんかそういう女主体の、まあ、自分が女だからっていうのもあるけど、うん、そういうのを主体にしてもう独りよがれになってもいいから、とりあえず書こうっていうのが、
なるほど、
はい、ありました。
じゃあもう本当になんていうんでしょう、一人のつぶやきになってしまいかねないようなスレスレのところっていうことですよね。
かねない、
うん、かねない、ねえ、なんか結構勇気があるなと思うんです。その、まだ今20代ですよね、はい、で活動も始めで、要はいろんな人にこう耳に心地よい歌詞を書こうみたいなところから入る人もやっぱ多い中、私の欲望を聞いてみたいなまあそんな感じじゃないんでしょうけど、
そうですね、押し付けてはいけないと思うんですけど、でもちゃんと自分のこと書かないで何ができるんだろうっていうのはやっぱ一つあって、
三橋水産をゲストにお招きをしております。新譜のこのリビドーにはかなわないから、今日はですね4曲お届けをしていくんですが、
はい、
5曲中4曲ですからね、かなりの率でお届けをしていくわけですけど、はい、まず1曲目ゴールドという曲、
はい、
どういうナンバーでしょう。
ゴールドはこれ、うん、がこのアルバムで唯一、うん、ラブじゃないかなみたいなのはあるんですけど、うんうん、まあ、でも男女のラブじゃなくて なんか同性の、あでもなんかそのレズビアンとかじゃなくて、まあ、友情みたいな、友情というか、うん、
思いやり的なところですか、
ま、とか、まあ、ちょっと嫉妬とか憧れとか、やっぱりこう女同士ならではの、うん、すごく好きなんだけど、でも好きだからゆえにやっぱちょっと悔しかったりとか、うん、やっぱ自分に持ってないものを持ってたりする女の子はめちゃめちゃやっぱり羨ましいんですよね。本当ないものねだりなんですけど。
どんなものを羨ましく思ってしまうんですか。
でも結構大まかに言ってしまうと、もうセンスセンスとかオーラとか、結構そのもともと持ってるものに対して、もちろん努力とかもあるんでしょうけど、でもやっぱこうナチュラルににじみ出てる、なんかそういうものに私はやっぱりこう惹かれてしまうというか、惹かれてる自分が悔しいみたいな。
あ、三塚さんもそういうのあるんですね。なんか
めちゃめちゃあります。もう
あなたほどの個性的な人がって思いますけど、僕は
めちゃめちゃもう子供の時はすごい嫉妬心が人よりも強くて、でも女の子だけじゃなくて男性にも年上にも年下にも私結構嫉妬心ばっかり。
そこなのかもしれないですね。言い出し
ちゃうんですね。
三塚さんのこの創作の源泉みたいなところは。
あ、でもそれはありますね。コンプレックスと嫉妬心。
はあ。今日は面白いトークになりそうでございます。皆さん、三塚さんのコンプレックス嫉妬心掘っていきたいと思っておりますので、はい、
そうですね、
最後までお付き合いいただければと思います。ひとまず新譜からじゃあ、リードナンバーをお届けしていきたいと思います。はい、新譜リビドーにはかなわないからゴールド。
君が忘れて
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobby's Tokyo
Life。 お届けをいたしましたナンバーが三塚水さんのリビドーにはかなわないからゴールドというナンバーでございました。今日のゲスト三塚水さんをお招きしております。三塚さん、最初に、ね、お名前の紹介すべきだったんですけども、
はい、
3つの柏に、
はい、
カタカナで水、
そうです、
これは両方とも活動名、
あ、そうですね、
っていうことですよね、
はい、
本名はちゃんと別にあるわけですよね、はい、山田花子みたいなのがあるわけですけど、
あ、そうですね、
そういうのがあるわけですよね、
はい、
これはでもあえて本名にしなかったのは何かあるんですか。
そうですね、もう結構完全にもう一人の自分を立てたかったっていうのがありますね。ちょっとまあ逃げって言ったらあれかもしれないんですけど、なんかもう一人の自分だったら結構なんだろう、その本当の自分、普段の自分よりもちょっと飛び抜けたことできるんじゃないかとか、なんかもう一人立てたらなんかもっと面白い発想が浮かんだりするのかなって、なんかそういうことを考えてっていうのもあるし、まあ、単に検索しやすい名前、検索してすぐ出てくる名前にしたいっていうのもあるし、 そうです、ちょっと客観的に見たかったっていうのもありますね。
この男性か女性かが分かる結構ギリギリのラインの名前だなと思いますし、
そうですね、スイさんっていう男の方もいますから、
う
ん、
いそうですよね、
はい、
本当にだからこのセンスはすごいなと思いますし、
ありがとうございます、う
ん、名前のセンスがねうん、なんか最初に見た時にこれが本名だったら逆にもっとすごいなと思
って、そうですよね、
うん、なあそんな思いも抱きつつ、
確かに
そうなんですよ。あのこの間、まあ、路上ライブ、僕実際ライブハウスでは僕三塚さんのライブはまだ見たことはないんですけど、実は、はい、路上でね見せていただいた限りはすごくこう芯が強いというか、はい、強い女性のイメージだなというふうに思ったんですけど、本当はどうなんでしょう、三塚さんは。
いやもうかなり武装してますね、本当にもうなよなよすぎて、
そうなんです、超乙女っていうことですね、そこは。
いやもう超乙女だしって自分で言うのもあれですけど、うん、かなり自分は女の中でも、うん、もう良くも悪くも女に近いんだと思いますね。
じゃあもう自分でこう鎧を着ないと、こう
着ないと
東京では
そうですね、
ま、こう流されてしまうというか、
そうです、ね、だからこう三塚寿司としてみたいな、
なるほど
ありますね。
そっか、じゃあもうステージの名前でその三塚寿司として、活動している限りは別人格なわけですね、
はい、結構それはありますね。
ほうほうほう、うん、なるほど、うんうん、じゃあ本当のご本人、
うんうん、
はちょっとそういうのに対しての憧れがあるわけですね。あと強い女性というか、
そうですね、やっぱありますね、
近づきがたい雰囲気みたいなところに、
うん、もう優柔不断な自分をやっぱり変えたいっていうのもあるのかもしれないですね。
優柔不断なのか見えないですけどね
超優柔不断です。
例えばどんなところが優柔不断だったりするんですか。
いやもう選べないんですよね、本当にこう今日何を食べたいのか分かんない時とかもあるし
、それ食欲がないだけじゃなくてですか別に。
いやじゃなくて、うん、本当に多分そういう時って結構精神的に疲れてるのかなと思うんですけど、うんうんうん、スーパーに行ってもう何食べていいのか分かんなくてそのまま帰るみたいな
お腹は空いてるんですよね。
空いてます、空いてます、とか、ま、朝今日自分は何の服を着たいのかとか、やっぱ服に迷うこともすごいありますし、うん、
三塚寿司さんをお招きしております、はい、面白いな福井県のご出身ということで、
はい、
福井県、この ラジオ局ラジオ番組も福井県で流していただいていて、ラジオ局の方からも三塚寿司さんって知ってますかみたいなメールをいただいたりとか、
ありがとうございます、
というのがありますので、ぜひあの福井の地元の皆さんもね、あの三塚寿司さんを応援していただければと思いますけども、今回の新譜は、どうやってゲットしたらいいでしょうか。
は、今回は主に、うん、あのライブ会場での手売りがほとんどなんですけど、はい、あの通販もやってまして、はい、モナレコードさんっていうあのライブハウスの、スタッフさん方がその通販も全国にも配送していただけるものがありますので、そこあのホームページからポチッとしていただけたら、はい、
三塚さんのホームページ、モナレコード、
モナレコードさんの、はい、私のツイッターとかホームページからもつながるようになってますので、はい、そこからあのポチッとアマゾン見たく押していただければ、うんうんうん、はい、あの通販やってますので、ぜひ。
DJ のウィズ東京ライブのホームページからも三塚さんのページホームページにリンクをさせていただきますので、そこでですね、今日聞いてやっぱりいいなと思ったらポチッとしていただければ、うん、早々にお届けできると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、続いて2曲目ロジックというナンバー、
はい、
これ前お届けしたナンバー違ったかですよね。
歌った2曲歌いましたよ、はい、この前。あ、ではそのうちの1曲で
ロジックですよね、はい、はい、今回はこれをじゃあレコーディングをして。
そうなんです、これも結構ずっと歌ってきた曲だったんですけど、うん、その自分の曲の中で好評だった曲でもあったし、自分でもやっぱりちゃんとレコーディングしたいなと思ったので、はい、この曲は入れました。
もうこれこそ三塚寿司ど真ん中だなって思う歌詞でもあり
そうですね、
メロディーでもあるんですけど、
メロも歌詞も結構王道かなって思うんですけど、やっぱメインはもう会いたいみたいな感じなんですけど、そう、もう
決め台詞がね、それが私の、これが私のロジックっていうのがあるので、
はい、もうあんたの論理なんて知らないのよっていう、
そうそうそう理屈は私が決めるのよみたいなところがすごい、ああ面白いなと思って
大変、こんな人と付き合いたくない、
まあ、いやどうなんでしょう。これはでもこういう振り回される方が好きっていう人もいますよ、ね、
ああそうですね、でもやっぱり女の子はわがままでいいんじゃないかなって、
それを聞いてくれる人がいいわけですよね。
そうですそうですそうです、ね、そうなんです、
そうかそうかって聞いてくれる、
そうなんです
、ね、
すいませんね、
好みのタイプで盛り上がる今日の収録でございますけれども、今日は前回は、ね、生演奏でお届けしましたが、今回は収録バージョンでお届けをしたいと思います。三橋水産でロジック。
君が使う言葉はいつも君らしくてそれが好き、いろんなことを知っていて私の世界広げてくれる、たまに理屈っぽいのが気に食わない、私は感情でぶつかってしまうし、頭いいくせにどうしてわからないかな、女にロジックは通用しない、愛したいって言ったら愛に来て、わがままだなって言わないんだよね、不満は直接つけつけます、今すぐ忘れた、
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーが三橋水産のロジックというナンバーでございました。今日のゲスト三橋水産をお招きをしております。
は
い、今日いろんな音楽をお届けしてですね、三橋さんいいな、生で聞いてみたいなという方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、近々、バンドサウンドを聴けるライブがあるということで、これが9月の7日で、
はい、そうです、9月の7日に、
場所が
下北沢のモザイク、
おー、いい箱じゃないですか、
うん、こちらでデコ発のワンマンもさせていただいたとこなんですけれども、音響も照明もすごく良いので、うん、はい、ぜひぜひ。
ワンマンはどうでしたか、デコ発は。
いや、ワンマンも、うん、ワンマンに向けて新曲とかも何曲か作ったりとかもしましたし、はい、もうすごく大変だったんですけど、うん、でもなんか本番当日になってしまえばなんかもう緊張する、うん、なんか余裕もなくなるぐらいだからもう普通に本番中は結構力抜けて歌えたかなっていうのがあって、あ、うんうん、もう疲れたんでしょうね、緊張するのにもういろいろありすぎて
そうかそうか、一人でやるって大変ですからね。
そうですね、やっぱり
モザイクってまだそこそこでかい箱じゃないですか、
ね、そこそこ、そうなんです。
なので、ね、あれをワンマンでっていうのはすごいなと思いましたし、何回目ですかワンマンライブで言うと。
ワンマンちょこちょこちっちゃいワンマンもやってたんですけど、5、6回目ぐらいですかね、うん、でもがっちりバンドエレキも入れてフルバンドでっていうのは初めてだったんで、でメンバーもレコーディングメンバーだったんですけど、はい、そのメンバーでライブをするのも初めてだったんで、いろいろちょっと緊張することがいっぱいあったんですけど、うん、
合わせてみるといいなって。
いや、いいですね、楽しいですね、やっぱバンドは。
なるほど
単純に人がいるっていうそばに、
自分の後ろで支えてくれる
そうです、ね、
サポートメンバーがいるっていうだけで、
そうですね、
だいぶ違うかもしれないですね、
はい、結構違いますね。
もともとステージに立つことに対する恐怖みたいなのっていうのは感じる方ですか。
感じますね、未だにやっぱりそれは思いますし、うん、ちょっと夢で本当にもうとてつもない失敗をしてしまうっていう夢もたまに見ちゃうので、そう思うとちょっと怖くなる時もありますね。
意外と気が弱いんですね本当に。
いや、めちゃめちゃ弱いです、
それその緊張とかストレスとかをこう、はい、そらすというか解消する技みたいなのがあるんです、はい、三橋水流
技も気持ちのコントロールですかね。
どうやるんですかコントロール。
いやもうだって緊張したって一緒じゃんみたいな、なんかそういう問いかけですかね。それあでもそれでをなんかその前にやっぱりちゃんと体調を万全にして、それを自信にするっていうのもありますかね。
なるほど。
それをやったらもうあとは精神的に、いやお前が今緊張したところで失敗するだけなんだよみたいな感じで、もう一人のこう自分っていうか、
なんか何人もいるんですよ、三塚出場は。多分
いっぱいいますね、頭の中の。まあ小人さんって言ったらちょっとメンヘラって思われるかもしれないんですけど、
いやいや、
でも結構誰でもいると思うんですよ。あんまりこう気づいてないだけで、私もまだ何人いるか分かんないんですけど、
別になんか記憶がなかったりしないんですね。
あ、それは大丈夫
です。それは大丈夫ですよね。
多重人格とかでは一応ないんですけど、でも頭の中でいっぱい言葉とか感情が回ってると思うんですよ、誰でも。
いや、まあそうですね。
そうです。それを結構ピックアップしたりとかするから、みんないろいろ芸術とかに表現するんじゃないかなって私は思うんですけど。
あ、なるほどなるほど。そういう意味ではこのそれぞれの曲で発してる言葉、はい、言葉を発してるのは別人格だ、別人格って変だな、なんか別の観点だったりするわけです。
そうですね、そういうのもあるかもしれないです。
なんか掘れば掘るほど面白いですね。三塚さん、そういうところは。
ありがとうございます。
いや、すごいなと思います。福井県出身のシンガーソングライター三塚水さんをお招きをしております。三塚水の理想のデートコースどんな感じですか？
あ、いいですね。
丸一日お金も時間も
あるとして、
あるとして、
あ、
まあ相手はもう大好きな彼氏ですよ。
そうですよね、あんまり。でも結構も人混みとか行くのがなかなかのストレスというか、苦痛なんで、そこまで出歩いたりしなくてもいいかな。なんかもう遊園地とか水族館とか、もう人が多い、並びたくないみたいな。
いや、それはすっごいわかりますよ。僕もね、関西の出身なので東京の人の多さにはもうへきへきしてるんですけど、
はい、はい、でもその大好きな彼氏とでもなのかって言われると、そうなんです、並びたくないんですってなっちゃうんですよ。
一緒に、あのネズミさんのいる国あるじゃないですか、はいはい、ああいうとこにこうカップルで行くと待ってる間も楽しいみたいな価値観もあったりすると思う。ない、
ない、
大好きな彼氏とでも列には並びたくない、
はい、
すごいな。
だから普通にもう本当にちょっと外一緒に散歩したりとかしたり、空いてるお店入ったりとかするのが一番幸せかもしれないです。
じゃあ本当にもう家の近所で、
はい、
ね、八百屋さんで野菜買って、
あ、いいですね。それで二人でご飯作ったりとか、なんかそういうのが一番幸せかなって思いますね。
じゃあいずれにしてもそういうことですね。
やばい、
あの家で映画を見る系の。
しまったな、もうちょっとちゃんと、
じゃあなんか表参道に出かけて行ってパンケーキでも食べようかしらみたいな、そんな感じの。まあそんな日もあるんでしょうけど、
まあ、もちろんもちろん、ね、そういう日があってもそうですよね、そういう日があるからこそやっぱお家のデートも楽しいのかもしれないです ね、 ですね。
なるほど。
そうですね、
はい、お届けをしております。続いてのナンバーでございますけれども、三塚水さんの下の下というナンバーをお届けしてまいりますが、これはどういう曲でしょうか？
これはもう下着の曲なんですけど。
下着の曲。
そうなんです。結局服の下の下が全てなんでしょっていう、まあ、ちょっとひねた歌詞になってるんですけど、あるあるって言えばあるあるなんですけどね、こう男性が女子の下着に興味ないみたいな。でも女子はこう可愛い下着を褒めてほしいみたいなのがやっぱりあるけど、まあそれも自己満の世界に
まあ、ね、
なるんですけどね。
そもそも見ないですからね。見ないっていうのはおかしいな。
見ない。
そもそも
興味がない。
いや、皆さんの下着を見る機会がないわけですから僕らは。
特
定の人しかね。
そう、特定の。
そうそうそうそう。
その自分の好きな彼女でも、その彼女自身には興味があっても、その彼女の、まあ、下着だけじゃなくて、まあ、服とかそういう持ち物とか身につけてるものには興味がないことが多い。
なるほどなるほど。なるほどね。
でも女子は自分の身につけてるものも、自分の思想も、なんか言葉も全部好きであってほしいっていうのがやっぱりあるっぽいんですよね。
なるほど。 じゃあその下着っていうのは象徴的な言葉
そうですね。
ですよね。うん、持っているもの、身につけているもの、および中身。
はい。
っていう感じでしょうか。お届けをしてまいりましょう。三橋水産で下の下。DJ のビース東京ライブ、お届けをしたナンバーが三橋水産で下の下でした。続いては DJ のビース東京ライブをハワイでオンエアしてくれている KZOO ラジオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 KZOO アロハハットライン。
アロハハットライン。
のびさん、日本の皆さん、ハワイからアロハ。 KZOO ラジオ DJ カリンです。まずは話題のこのキャンペーンから今週もお届けします。
ラジオをお聞きの皆さん、アロハ。ハワイ州観光局の石割彩子です。本日はハワイ州観光局のプロモーションご褒美ハワイで実施中の SNS キャンペーンについて紹介させていただきます。ご褒美ハワイとは、皆様への日々のご褒美として、記念日のお祝いをするご褒美に、還暦を迎えたご褒美に、日頃の疲れからリフレッシュをするためのご褒美など、さまざまなご褒美をきっかけとしてハワイへの旅行を促進するプロモーションです。現在実施中のご褒美ハワイの SNS キャンペーンでは、 Twitter や Instagram の SNS で大切な人と一緒に過ごした思い出の写真や、これから行きたい理想の写真など、皆様のご褒美ハワイな写真をハッシュタグご褒美ハワイをつけて投稿していただいた方の中から抽選でハワイ往復航空券一組2名様分や、ご褒美ハワイがもっと楽しくなるスペシャルグッズなど、素敵なご褒美をプレゼントします。10月2日まで実施していますので、皆様の投稿をお待ちしています。またご褒美ハワイのキャンペーンサイトでは、ハワイ旅行のご提案をするための514,080通りのプレゼン資料、ご褒美ハワイアンを作成でき、オリジナリティあふれるプレゼン資料をパソコンやスマートフォンから簡単に作れます。これまで約23,000件のご褒美ハワイアンを多くの皆様に作成していただきました。大切な人をご褒美ハワイへ誘うきっかけ作りとして、ぜひ活用してみてください。ハワイ州観光局では他にもさまざまな SNS キャンペーンを行っていますので、公式ポータルサイトオールハワイをチェックしてください。検索サイトでオールハワイと検索ください。ご褒美ハワイのキャンペーンサイトはご褒美 -hawaii.com です。よろしくお願いします。マハロ
ー。ご褒美キャンペーン、ぜひ参加してみてくださいね。さて今日は日本の皆さんにもお伝えしなくては。実は先日、ホノルルのカーク・コールドウェル市長がオアフ島内の 道路横断中の歩きスマホを禁止にしようという条例に署名を行いました。ロコも観光客も関係なく、違反者には罰金が科せられます。規制される行為は、歩行者が道路を横断中に電子機器類、例えば携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット端末、携帯電子ゲーム機、デジカメなどの画面を見る行為で、道路横断中のみが規制対象となります。歩道の通行中や道路横断中であっても、単に音声通話をしているだけであれば規制対象外とはなります。罰金額は初回が15ドルから35ドル、1年以内に2回目の違反をした場合は35ドルから75ドル、3回目の違反を犯した場合は75ドルから99ドル、1万円ぐらいの罰金になります。この条例はオアフ島で、今後約3ヶ月の啓発・警告期間を設けた後、2017年今年10月25日から施行されることになっています。オアフ島へいらっしゃる方、くれぐれも違反をしないようにこの条例を覚えておいてください。道路横断中の歩きスマホは禁止です。来週までお元気で。ハワイのケースラジオ、 DJ カリンでした。ナンハロー。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo Life。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
東京したナンバー、三橋水産で下の下というナンバーでございました。ちょっとこうドキッとするようなね、歌詞の、
はい、
そういうの多いですよね、三橋さんなんか。
そうですかね。でもやっぱりこのドキッとするのは、自分もやっぱりこう何か突っかかってて、
うん、
やっぱそれ、そのトゲを結構歌にしてることが多いので、だからドキッとするのかもしれないですかね。
ある意味ピュアな感性なんですよね、その。
あ、うん、そうですね。
最初のトークで言うと、そのえぐいっていうところはあるのかもしれないですけど、
うんうん、
えぐいっていうのはもうまさにその本当に裸のなんていうんですか、感情みたいなえぐさなので、なんかその気持ち悪いえぐさではなくて、
あ、
うん、まあわかるわかるけどそれ言うみたい な、 なんかそこのそういうえぐさですよね。
はい、
うん、正直すぎるなみたいなところの思いますけども、三橋水産を今日ゲストにお招きをしております。
はい、
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、うんうん、ノビーに聞けというコーナーなんですけれども、僕1時間散々質問をさせていただきましたので、逆に三橋さんの方から僕に鋭い質問を投げていただきまして、はい、僕をおろたえさせるというコーナーなんですけれども、
はい、
何でもどうぞ。
何でもいいですかね。はい、まあ、今回は、まあ、リビドーにはかなわないっていうタイトルのやつなんで、
はい、
今まで生きてた中で、うん、一番こう印象が強かったというか、うんうん、強烈だった女の人、うん、
はー、はい、
を聞きたいですね。
強烈だった女の人、
うん、よく覚えてるとか。
大学の時に、
はい、
バイト先が一緒だったというか、
うんうん、
まあ、一緒にラジオ番組をやっていた人がいるんですね。で、もともとはその人の方から、組みたいと、
はい、
ラジオ番組をやりたいという話だったので、
はい、
あ、じゃあそこまで言ってくださるなら一緒にやりましょうって、うんうんうんうん、で特に音楽とかにあまりこう、知識がない方だったので、
はい、
もうトークの相方としているだけでいいのでみたいな感じだったんですよ。うんうんうんうん、で、その当時僕は洋楽のカウントダウン番組、4時間番組をやっていてですね、うんうんうんうん、当然そのある程度アーティストのこととか曲のこととかっていうのを研究しておしゃべりをしないといけない番組だったんですけれども、まあ、その彼女は素人目線で、
はい、
それってどういうことですかとか、
うん、
そういうアーティストがいたんですけど、どういうアーティストですかみたいな、そういう結構そういう、分からない立場でトークを振ってくれるみたいな感じで、はい、いい感じでトークが回ってたんです、
うん、
半年ぐらい経ったある時に、
うんうん、
なんとスタジオに来なくなったんですよ。
いきなりですか？
いきなりです。生放送ですよ。
無断？
無断です。
で、
生放送に来ない、
はい、
で僕はいるから番組は回るんですけど、
はい、
今日ちょっとお休みしてますみたいな感じで、はい、まあ、ごまかしたんですけども、 で、どうしたんって、なんか連絡してよ、困るからっていう仕事でしょっていう話をして、電話をしたら、
はい、
ちょっとじゃあ明日の夜会いましょうみたいな、
はい、
飲みに行きましょうみたいな、終わったっつって。で、飲みに行ったんですよ。
はい、
差しですよ。
はい、
で、どうしたのって言ったら、いやもう、わからないみたいな。なぜ自分が音楽に興味を持てないのかもわからないし、なぜずっと私は素人目線で話をしてるのかもわからないし、
うんうんう
ん、なんでラジオに出たいと思ったのかもわからないみたいな。いや知らんがなって思いながら、で本当わからないのって言ってビールをかけられたんですよ。
酔っ払って、
いやそんな2杯目か3杯目だってそんなに別に酔っ払ってるような感じではなくて、いやいやビールってジョッキじゃなくて瓶ビールを入れる小さいコップですか、いやいやなんやねんと思って、こっちがかけたいぐらいやのにと思って、なんかそんな事件があって、それ以降音信不通というか連絡は取ってないんですけど、一番なんて人生の中で気持ちがわからなかったナンバーワンですね、その
人が。あーなるほど、
うん、不可解だった。
あ、
うん、自分からやりたいと言って来てくれて、
あ
でラジオでも、まあ、半年間毎週やってれば、はい そうですよね、それなりにトークはしているはずで、仕事仲間として楽しくやってる、特に何か不満があったはずでもないと思うんですけど、ある日突然来なくなってビールをかけられるみたいな、
まあ、無断は良くないですしね。
そうなんですよ。
それでビール、そこでなんか切れたりしなかったんですか、
ね、いや意味が分からなかったのに、なんでなんって言っても切れるとかっていう感じじゃなかったんですよね。
もうポカーンって感じだったんですね。
そう、みたいな。
うわー何それ面白い。
そうなんですよ。だからたまにそういうなんてどうアクションしていいのかわからない人っていると思うんですけど、そういうのが一番こう彼女が一番印象には残ってますね。
なるほど。でもなんかでもやっぱり平然としてたけど、やっぱずっとなんか思ってたことがいきなり込み上げちゃったって感じだったんですかね。
なんかそういうタイプの人も結構いますよね、女性でずっと
周りは気づかないけど、
蓄積している
みたいな。でも自分でも気づかなかったのかもしれないですね、その方は。
ね、
音楽、なぜ音楽に興味が持ってない
の、そうそう。じゃあこの番組じゃなかったんじゃないかって思うし、なんかもっとあるわけで、情報番組とかね、なんかニュースを読むキャスターさんになるとかいろいろあったと思うんですけど、あれはねすごく不思議でした。うん、それ以外にもラジオで言えないような経験はいくつかありますけど、
ちょっ
と
そ
れは伏せておくとして、それですね、この後おまけトーク、ダウンロード版だけのおまけトークというのがありますので、はい、そういうところで出てくるかもしれません。はい、今日ですね、オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜午前0時から、ダウンロードでこの番組をまた聞いていただくことができます。DJ のビーズ東京ライブのホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちをいたしております。スマホ、PC、タブレットから無料で登録もなしで聞いていただくことができます。三橋さんのよりディープな話も聞けると思いますので、ぜひ、ダウンロードして聞いてみてください。はい、いやでもどうでしたか、1時間ひとまず。
いや本当に1時間
丸々1時間喋りました。
本当だ、
はい、収録が1時間なんで、
はい、
放送の時はちょっと3分の1ぐらいカットする感じになると思います、今日のトークは。
なんてこった、
そうなんです、こんなに楽しいトークをね。
ね、こんなに楽しいトークを
本当に、ぜひまだお越しをいただければと思います。
ありがとうございます。
はい、ラストのナンバー、姫ごと、この姫ごとの姫がお姫様の姫ですね。
そうなんです。
これはどういうナンバーでしょう。
これが私の中で一番ちょっとギリギリ攻めた感じの、
うん、
歌詞といいますか、
はい、
なんだろう、この前の不幸せマニアっていう曲では、はい、セロトニンっていう物質が出てきたんですけど、
はい、
今度はオキシトニンっていう物質が。
なんか理系なんですか。
いや全然そうじゃないです。全然理系、文系なんですけど、はい、っていうのもありますし、
うん、
これ
どういう物質なんですか。
これはなんか、まあ、幸せを感じると頭脳内で出てくる物質ですね。だからこれはもう本当に女性のやっぱり女としての喜びとか幸せとか、うん、本当にその空間の中で大好きな人と一緒にいる空間の中でのもう幸せをやっぱり表現したいなって思って、うん、歌詞もそうですけどやっぱ音色とか メロとかなんかコーラスもめちゃめちゃいっぱい入れたんですけど、うん、今回はそういうのでもふわっとしたなんかちょっとヨーロッパっぽい感じも出しながらそこはメンバーとなんか相談したりとかして、うん、結構一番こだわったかなっていう曲ではあります。
ちょっと心拍数の上がるナンバーかもしれませんけれども、
はい、
ラストにお届けをして、いければと思っております。今日のゲスト三ヶ瀬すいさんでした。またぜひお越しください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。おまけトーク、お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。
ここからはオンエアに乗りませんので、はい、放送コードであるとか、そういったところは完全に無視していただいて構いませんので、うん、はい、何でもどうぞっていうところでございますどうでしたか？なんかこの空間に入れられても喋らざるを得ないので、あの口数の少ないめの人でも喋ってくる、みんな頑張って喋ってくれるっていうのはあってですね、すごく面白い空間になるんですけどね。
そうですね。でもやっぱりこうちゃんとというか改めて、まあ、自分の作った作品とかだけど、うん、自分のやってることについて話すとなんかあそうだったんだとか自分の考えが結構整理されたりとか、うん、なんかそういうのが新たな発見があるので面白いなって思います。
なんかここまで人に問い詰められることってあんまりないですからね。
そうですね。だから見つめ直すのかもしれないです。
なるほど、うん、僕だけの観点ですけどね、こういろんな人と喋るともっといろんな引き出しが出てくるのかもしれないですけど、
そうですね。面白いと思うんですけど、
三つ橋さんでもあれですよね、大層表になると思うんですけど。
いやいやいや
ねえ、
いやいやいや、
どうですかその辺は。
やっぱりこうあれですね、さっきも言いましたけどやっぱお酒が全然飲めないんで、うん、そういう場に行かないので物理的に出会いがやっぱりないっていうのはありますかね。
そうは言ってもって感じじゃないですか、音楽やってるといろんな、お友達ができたりとか。
ああ、そうですね。
音楽以外のところでも
増えますけど、でも逆に音楽やってるからこそ、うん、こんな女と付き合いたくねみたいな人もうやっぱり比例して増えてくんじゃないかなって思います。
そんなことないと思いますけどね。
いや、ありますよ
意外と。そこはいや、こういうのを、なんて言うんですか、音楽に出してるだけまだ健康的ですよ、そういう意味では。
ああ、なるほど。
これを内に秘めて、
うんうん、
普通の歌詞を書いてる人よりは、
そうですね。
なんか、ある意味健康的な気がします。
ああ、そうですね。ラブソング。もう昔はラブソング大嫌いだったんですよね。いやいやいやいや、いやそんなことそんな綺麗事言ってお前らやることやってるだろみたいな、なんかそういうことずっと思ってて
なるほどね。
だから私がいようって思ったのかな。
でも この歌詞さっきなんかその日記から、
はい
ね、歌詞を取ったみたいな話もありましたけど、はいうんうん、こういう文章を日々書いてるんですかでも本当に
書いてます書いてます。
すごい
でももっともっとえぐいっていうか多分生々しいかもしれないですね。
なんか自分で読み返したりするわけですね。
あ、しますします。
ねえ、
はい。
それってどういう感情ですか？
いや、もうそれがですね、うん、全く別人に感じるんですよ。え、これ本当に私が書いたの？みたいなとか、あと同じこと結構書いてたりとか同じ内容とか。だからもう昨日の自分は多分もう別人なのかなって思うようにしてて、やばい。
そこでこう恥ずかしくなったりとかそういうのはあんまりないわけですか？
恥ずかしいってのもたまにありますけど、でも基本的にはないですかね。あ、こんなこと書いてたんだみたいな。
なんか男と女なのかな、その僕が日記なんかつけないですけど、
はい、
あの小学校とかで書いてたじゃないですか。そういう日記ってもう出来事しか書かないんですよね、
は
い、これこれこうだった、何を食べた、美味しかった以上みたいなことが多くて、多分男性で日記をつけてる人もそういう人が多いんじゃないかと思うんですよね。今日誰それと会ってこんな仕事の話をして今後こうなったらいいなみたいなことを書いたりとか、
そうか、記録みたいな形になるんですかね。
ですよね。でもこれこういう歌詞みたいなことを日々書いてらっしゃるとしたら、はい、全くその日の出来事とは、まあ、全くってことはないでしょうけど、
ああそうですね、
あんまり関係ないというか、うん、
あでも毎日つけてるわけじゃなくて、こう自分がすごいこう感情が揺さぶられた時とか、うん、何か思って書きたいって思う時にバーって書くようにしてて、うん、なんか毎日返したら結構書かなきゃいけないっていうなんか義務感があってすごいつまんないものになっちゃいそうで、うん、
中にはこういう、創作意欲、言葉の出てきた言葉みたいなのを、
はい、
こうブログに書き記したりする人もいると思うんですけど、
はい、
そこはならない、人には見せたくない、
人にはちょっと見せられないですね。はい。
そういう感じか。
見せられない。
大変興味がありますね。
はい。だからもうブログに書くんだったらブログ用にいろいろ色付けしちゃうと思います。
うん。綺麗な文章になるように。
ちょっとやっぱりこう削ってね、丸くして磨いてみたいな、なっちゃうかもしれないですね。
そうですか。いやでも。面白いです。
そうですか、う
ん、やっぱりみんな隠したいところを、
はい、
蓋をしたいところに焦点を当てるっていうこと自体が、脚光を当てるっていうこと自体が、なかなかできることじゃないと思うんですよね。
そうですね。でもまだまだ私自身もこう見ようとしてない部分がまだいっぱいあるんで、
じゃあさらにえぐくなっていく可能性が、
さらにやっぱり掘り下げるべきだと思ってて、こう掘り下げたいですね。もう
ある意味その、露出癖みたいな感じですよね。
逮捕される。
いや、まあ、物理的にやるとそうですけど、感情的な露出癖というか、
そうかもしれないですね。
見せられないと言いつつ、でもちょっと見てほしいみたいな、なんか。
そうですね、見てほしいっていうのもあるし、見てどう思うんだろうみたいな。
逆にその水川さん、こう思われたいみたいなところはあるんですか？
いやでももちろんあると思いますね、
う
ん、
それに合わせてこううまくこう上塗りをしていくのが多分普通の人の、
あ、ね、
ま
あ、
僕も含めた、
うんうん、
生き方な気がするんですけどね。
でもそういうのは絶対にあると思ってて、でそれを無意識にやってしまってるところがまたちょっと複雑でややこしいと思うんですけど、うん、やっぱその無意識をこう剥がしたいっていう今段階にいます、うん、すいません、なんかよくわかんないです。
いや、なんか普通ではないし、それだからこそアーティストなんだろうな。水川さんしかできないことだと思うんですね。
そうですかね。
うん、勇気がいると思うんですよ。普通それをやろうと思うと見せたくないですもん、そういうところね。
恥ずかしいですね。
普通はそう思うと思います。
恥ずかしいです。でも、恥ずかしい。いや、今日も結構喋りました。でもも
う出尽くしたですか？まあ、そんなことないですよね。まだまだありますけどね。なるほど、素晴らしい。今日はでも都内でね、 都内のスタジオに出てきていただきまして、実は今日ラジオのスタジオではなく、うんうん、いわゆるその音楽スタジオで、はい、差しで収録をしてるんです。なかなかない。
真正面。
そう、真正面で。すごい空間ですよ、これ。そういう意味ではね。誰に見せるわけでもなく、アーティストと DJ が一つの部屋で、
はい、
問い面で、音楽について語る、
はい、
かつその音楽を僕はまだ音源を聞いていないっていう状況、昨日の今日ですから。
そうですよね。
こんなことがあっていいのかって思いますけどね。いやいや、でもラジオちょこちょこ出まし出はるんでしたっけ。
いやでもそこまでは出てないですね。はい、これからやっぱリリースしたんでちょこちょこ出させていただいたらなっていう感じ で、
もうガンガンお越しをいただければと思いますし、
ありがとうございます。
はい、またこれからね、都内でもどんどん三塚さんの活動広がっていくと思いますので、はい、ぜひ皆さん注目をしていただいて、今日このホームページ見ていただいている方はこの横にですね、三塚さんの YouTube なんかもちょっと貼っつけておりますので、あ、こんな人かと思いながらちょっと見ていただければと思っております。このにこやかなトークの声とはまたちょっと声色の違う、ボーカルで攻めておりますので、チェック、要チェックでございます。はい、今日のゲスト三塚水さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。